勇者の時間でございます。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、勇者でございます。本日は11月22日月曜日でございます。本日はですね、今日の夜8時に公開しましたですね、来年のね一発目の魔界新作ジェネシスリブートのキービジュアルの件についてねお話したいと思います。それでは皆さんしばしお耳を拝借いたしますということでございまして、今日のね8時にキービジュアルを発表いたしました。今日はね一日、雨の一日だったんでございますけれども、その雨の、ね、中で、新しいこう魔界のねキービジュアルが、来年のキービジュアルが出るというのも一つ魔界らしくていいんじゃないかなというふうに思ったわけでございますけれども、今回、公演自体はですね来年の2月の4日でございますので、まだちょっと先なんですけれども、いち早くねキービジュアルを、最近はこう前はねこう毎月毎月だったんで、その公演の終わりにはですね、次回のチラシ、いわゆるキービジュアルを皆さんに お披露目っていう感じで、紙でねお渡しすることになっていたんですけども、今年から来年かけては毎月公演はまだちょっと先なので、チラシみたいなものをね作ってもこう巻く場所がないっていうことでね、SNS を中心にキービジュアルは出していこう、これは一つのプラスとしてはキービジュアルをね何種類か作れるっていう、そういうバージョン違いなんかもね出せるということがありまして、それはそれでいいんじゃないかなというふうに思います。ということでございまして、このリブートね、再起動と名付けたものでございますけれども、キービジュアル的にはね魔界水源、そう今回はですね、前回出てこなかったですね滝の方、浦エリカちゃんね演じる滝の方が出てきます。今のところその夫である元であろうと思われる、お茶屋すなり、それから息子の月屋シャマルはですね、2人とも完全にゾンビ化しておりますので、このゾンビ化しているこの2人にですね滝の方がどう絡むかということがね一つのポイントでございます。浦ちゃん自体はね、本当に去年の8月からの久しぶりの魔界ということでございますので、どういう形にね、なろうかと、前回は息子のね成長を見守る母というそういう感じだったのでございますが、こう八つ房に練られてねピンチだったりもしたんですけれども、今回はその完全にゾンビ化したね、夫と息子を救えるのか、もしくはひょっとするとですね滝の方までゾンビになっているのか、これは見てみていただかないと分かりませんが、この辺ご期待をいただければというふうに思います。そして、もう一つがですね真田重雄氏でございます。前回、霧隠れ再造ね、朱里ちゃんが電撃の復帰でございました。実は参戦ねできるよっていうの、いろいろこう今スターダムさんのね所属なんで、いろいろスケジュールの調整なんかあって、参戦発表遅れたわけでございますけれども、ここにですね、伊佐も加われば真田大輔、正解というね、真田重雄氏、そして百合も加わっていきます。百合はね、360度で動ける、意外に身体能力高いぞと、戦闘能力もあるぞということで、新ユリをね皆さんにお披露目できるかなというふうに、本人もすごい気合い入ってますんでね、ちょっと新しい重雄氏が見れるんではないかというような気もいたします。これもこうご期待ということでね、これで魔界が戻ってくるとまた真田重雄氏のフルメンバーっていうのもね、近いうちに見れるんじゃないかというふうに思います。さらに、ペルセフォネが今回参戦、前回はアッシュのね大無双ということで、展開がありましたんでね、アッシュのその、義理の姉という形でね、血はつながっていない姉ということで、やはり王座の承継をね巡ってこのペルセフォネが現れると、この辺もね月城ひまりちゃんが演じるこのペルセフォネ、どういう絡み方になるのかっていうのもこれ見どころの一つではないかというふうに思います。そして、これはまだ発表できないんですけれどもね、まだまだその先がありますから、追加の発表というのも今考えておりまして、なんせねまだこう台本も若干まだ変更しなければならないという点もありましてですね、全てが決まったわけではございませんが、前回、Zoom でね、全体リハーサルをして、その全体リハーサルの結果、ちょっと手直しをした方がいいなとか、ここはもうちょっとこういうふうに展開した方がいい、これは私自身がちょっと感じたところなんで、その辺は年末も含めてね手を加えていこうかと いうことなんですが、まあ、実際こういわゆる立ち稽古とか抜き稽古って呼ばれるものは、まあ、年内にね、始めていこうかなというふうに思っております。なんせ今回はですね、まあ、通常の魔界並みに通常の魔界と全く同じですね、人数が出演メンバーがね、去年その8月の3部作は、まあ、3本やったんで総出演者はねいつも通りだったんですけど、一作一作の出演者っていうのはものすごく人数限られてましたし、まあ、この間の、デリートに関してはね人数を、まあ、緊急事態宣言ということも直後ということもあって、レギュレーションでね人数絞るっていうのもありましたから人数少なめだったんですが、今回は緊急事態宣言も解除全面解除されて、神有のねリリオホールさん自体はですね、独自のレギュレーションがあって、例えば前列前もお話しましたけどね、前列一列は使えないとか、会場の中に会場のまあ客席の中での演出はやめてくれとか、いろいろこう事情がありますんでね、それは守るにしても全体的なその人数の制限とかは解かれていますので、いつも通りの魔界の形式で人数でやってみようと、まあこれはね今回この形でやってみて、またその5月に公演を予定してるんですけど、5月の公演がその形になるかどうかまだ定かではないです。一応そのジェネシスシリーズでいくつかのその魔界の新しい創世記というねタイトルなんで、いくつかのバージョンを試してみて、まあその中で最もこれはいいなというような組み立てを採用していきたいというふうに思っております。今回から出てくるね新しい新メンバーもいますし、そういうメンバーがどう機能的に動いていくのか、デリートから参加したね、鮫島レオナ、中西優、ね、このセーラームーンの仲間たち、セーラームーンで出るわけじゃないですね、セーラームーンのショーに出ていたメンバーが、加わってね、またその華やかさみたいなのもありますし、バーンがなくなって全てがこの平舞台といういわゆる通常の舞台になると、魔界にとっては、まあ、普通の舞台ではそれが普通なんですけど、魔界にとっては異常事態ですから、これをどうクリアしていくのかってやっぱりそういうテーマがあるというところで、ございます。皆さんにねご期待をいただけるものを作れればいいなと、まあ、同時に今までの魔界ってやっぱり毎月やっていたんで、まあ、これは前回もお話しましたけどね、稽古のパターンも決まってまして、毎週木曜日にやるっていう、そこの間に、アクション稽古をやるっていう形なんですが、まあ、今回やっぱり空いてる月が、まあ、10月の公演から考えるとほぼ3ヶ月空いてるんで、その3ヶ月という期間、まあ、間にね年末年始が入ってるんで、なかなかその出演メンバーも他の舞台があったりライブがあったり、まあ、団体の興行があったりということで、スケジュール過密なんでございますけれども、まあ、その合間を縫いながらねやっていかなければならないと。でこの、まあ、今日もちょっとこういろいろスタッフと話をしてたんですけども、やっぱりせっかくねジェネシスというタイトルをつけてるんですから、今までの魔界はこうであったというやっぱり常識はね、少しずつ覆していきたいというふうに考えております。で今回、まあ、来週ぐらいになると思うんですけどね、ある大きな発表をいたしますけれども、まあ、大きなっていうかサプライズの発表をねしますけれども、まあ、そこも考えて、そのサプライズの発表も踏まえて考えると、やっぱりよりこうプロフェッショナルな組み立てをねしていかなきゃいけないと思っておりまして、私のねやっぱり究極の完成形っていうのはね、本当に稽古が前日の1回で済むっていうことですね。合間がやらなくても前日の1回プロフェッショナルなメンバーが集まって、まあ、5時間稽古すれば作品ができるというのがね、私の一番の進化系の、まあ、最終形であろうかというふうに思ってます。まあ、これはね一作一作で作っていく場合は、まあ、それは不可能ですよ。いいものできるわけなくて、その作品が一作でもう最初から最後で全部完結するものならばですね、まあ、そんなことはできるわけがないんですけど、魔界の場合はやっぱり連続ものという性質があるので、連続ものっていうのは、まあ一人一人のそのキャラクターはそれぞれが今まで演じてきて作れてますし、その魔界の中で作ってくる世界観とかね、今までお互いの手数、それから組み立てなんかも、まあ、ある程度こうパターンが出来上がっているので、そのパターンをどう崩していくかっていうのは一つのテーマではあるんですけれども、それでも手が読めていくっていうことは、もっとこう効率よくですね、物事が進んでいく可能性があると。で効率よく物事が進んでいくと、やっぱり集中力っていうのはすごい高まるんですよね。 で集中力が高まって新鮮な気持ちで、その公演も1回しかないですから、一発勝負の公演なんで、なるだけ新鮮なその雰囲気を残しておきたいっていうのがありますね。これがまあ通常のその舞台とやっぱりこう違う、あのずっとこう稽古をしてね、緻密につな作り上げていく舞台っていうのも、まあ当然これはほとんどの舞台っていうのはそういう作り方をするわけで、まあその作り方自体をですね否定するというつもりはもうさらさらないわけですけども、まあ私のこの性格的なもので考えると、やっぱ集中的に行うということがやっぱり性に合ってるというかね、その方がテンション高いものが完成するということで、何回もこうやりながらこうじわじわ作るっていうよりも、追い詰められた状態で時間という圧がかかってですね、こういう形でしかないっていうものをこうバーンとその場でフィーリングで編み出そうがですね、私的にはやっぱクオリティ高いものができるんですよね。なかなかそのもう実は映像もそうなんですけど、映像もあの通常のね監督でやっぱり絵コンテ書くんだと思いますが、私絵コンテ書く、この間ちょっと書いてみたんですけど、結局途中でそれは放棄してしまうんで、その場で、自分のフィーリングと感覚、そのためにやっぱり経験を積まなきゃいけないっていうのはありますね。映像なんかやってるとやっぱりまだ経験値、最近は自分でカメラ回してるんで、今まではカメラマンの方がね一緒にやってたんで、カメラマンの経験の蓄積っていうのがすごいプラスに、もうどれぐらいプラスになってたんだろうと思うぐらいプラスですね。やっぱこう間違ったあのカット割りとか間違った方向でディレクションしたら、やっぱりカメラマンのその今までの経験値の中でそれを教えてくれると。でこっちがそれがイレギュラーであるってことを自覚した上だと、まあその意図を説明してそういう撮り方をしてもらう場合があるんですけど、往々にしてですね、こっちがその間違いに気づいていないと、気づいていないことをやっぱりその百戦錬磨のスタッフから教えてもらうっていうことはすごくためにはなったんですけど、例えば今だったら自分でカメラ回してるんで、その経験値、自分の演出の力量と撮影の力量がまあイコールになっている。だからまあやっぱりその数をですね、なるだけたくさん積んでいかないと、そこの技術は上がっていかないと。ただね、これはやっぱり技術が上がっていくと、今度自分がですね本当に監督だけに専念するときに、その経験っていうのはめちゃくちゃ生きると思いますんでね、まあ全く無駄なことはないというふうにも感じます。で舞台の場合は、まあ、舞台に関してはそこそこ自分自身もこう経験を積んできていますのでね、特に魔界というものに関してはやっぱり7年というね、実績があるので、まあ、その中でこう考えられることで、メンバーもある程度熟知はしているので、このメンバーは何ができるのかっていうことを分かっている。でその中で結論的にはなるだけ簡単にしてあげるということだと思うんですよね。今日もちょっとそのアクションじゃないな、その振り付けみたいなところで、まあ現在ね振り付けの担当してるのは若いけど、三好定海こと青葉光なんで、まあ青葉と話をしたり、まあアクションは今滝谷が作ってるんで滝谷につきと、まあ2人とも若いですけど話をしたり、でやっぱりこう2人の共通、その前アクションやってた山田君もそうなんですけど、やっぱりこうなんかね手数増やしてしまいたくなるんですよね。なんかこういろいろ盛り込みたいくなってしまう。で特にあとはまあこう実際こうそれを伝えていく段階ではですね、やっぱそれぞれの演者が自分の思いがあるんで、まあ足していくっていうことになるんですけども、そうなるとやっぱ完成度ってめちゃくちゃ落ちるんですよね。でなので今日もその青葉に行ったのは、なるだけ簡単に作る、まあ設計段階っていうのはもう本当に簡単に作る。で簡単に作ると、まあそこの完成度がそもそも上がって、完成度が上がると余裕ができるので、そこにいろんなこうそれぞれが思う想像的なねアイディアが盛り込めると、そうすると全体的には調和が取れてるけど個性が成り立つっていうものができると。ところがその最初の設計段階で足していると、その足したものもできないのに自分の個性を出そうとするんで、全部その段取りを追っかけていく形になる。段取りを追っかけてくる形になると、やっぱその身のこなしとか世界観とかっていうことを自分でこう作る余裕がなくなっちゃうんでね、で結果的にやっぱレベルが下がると、それはやっぱり全体的に良くない。だから設計図っていうのはいかに簡単にするかというところがポイントです。で今回魔界ね、あのズームのリハの時も言ったんですけど、まあセリフほとんどない。この間もね、あの全然気づいてなかったんですけど、三好正解の話してて、それこそこう青葉と話をしてたら、もうほぼ2年セリフがないです本編ではって言われて、ああまあ踊ってるからねと思ったんですけれど、ああそんなものかと。要はそのセリフっていうのも、あの本当はね私の中では極力少なくしたい、削れるなら削れるだけ削りたいっ で削った中で必要な情報だけやっぱセリフで追っかけられて、そうするとその余裕ができるんで、表情とかその他のね、表現にすごい力が入れられると。だからそのセリフがないところはぼーっと立ってるんじゃなくて、やっぱり自分のその表現の場としてね、若手の人なんかは使ってもらった方が良いなというふうに思ったりしております。まあそんなこんなで、魔界がね、いよいよ始まったぞという、まあ、キービジュアルってやっぱりそういう意識がね出てくるんで、2月4日皆さんぜひ、スケジュールを開けていただきたいというふうに思います。まあ、来年の魔界はもうちょっといろんな変革期であるんで、いろんなね、ことをやっていきますけれども、おそらく今までの魔界の常識ではないこともチャレンジしていこうというふうに思ってますんで、ぜひご期待いただければというふうに思います。まあ、その肝心のチケットはですね、週末の発売、まあ、これ発売期決まったらまたお知らせをいたしますので、ぜひ皆さん、お買い求めをいただければというふうに思います。ということで本日の魔界の時間はこのあたりで、勇者でございました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。